Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は社会福祉法人グロー法人本部企画事業部、副部長の中村亮さんをゲストにお迎えします。中村さんは福祉系大学卒業後、埼玉県社会福祉事業団に入職され、知的障害者の入所施設に9年間、勤務され、その後に2002年、滋賀県社会福祉事業団、現在の社会福祉法人グローですね、の企画事業部に入職されました。障害福祉にまつわる様々な事業に携わってきた中村さんにとって、障害福祉サービスやそのサービスが運営される仕組みを作ることと、一方でアールブルットといった福祉現場から生まれる表現活動をマネジメントされることがどのようにつながっているのか、あるいは支援というものの先に障害のある方の表現活動を支えることがどのような意味を持つのか、そのあたりを語っていただきたいと思います。お楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは社会福祉法人グロー法人本部企画事業部副部長の中村亮さんです。中村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずは中村さんのプロフィールを紹介させていただきます。中村亮さんは1970年の埼玉県の、お生まれです。社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員として、障害福祉の、職歴24年目ということで、本当に専門的に福祉の仕事に携われています。福祉系の大学卒業、されてから埼玉県社会福祉事業団に入職されて、知的障害者の入所施設に、9年間勤務されました。そしてその後2002年にですね、滋賀県社会福祉事業団の、現在の、グローですね、社会福祉法人グローの企画事業部に入職されました。現在のお仕事は社会福祉法人グローの中の法人本部企画事業部の副部長、そして、東近江県域青年貢献サポートセンターいい空の所長、そして品川区、これまだ東京の話にもありますが、品川区の指定管理施設である障害、自社総合支援施設っていうのが開設準備してるわけですが、その準備室の室長も兼務されています。ということで中村さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いします。
ですね、いろんなこう部署の名前とか、福祉のいろんなこう、ちょっとしたそういうね、組織とか事業の名前出てきましたけども、まずですね、改めて、このね、番組でもたびたび出てくるこのノマとか、
はい、
そういうね、美術館を運営しているのも実はこの滋賀県、のこのグローの企画事業部っていうところだと思うんですが、企画事業部ってまあその普通に考えたら、まあ福祉のね、社会福祉法人の中で企画事業部っていうのが、まずこのグローの中ではこれどういうことをやる立ち位置の部署なんですかね。
はい、
はい、
今や企画事業部という部署は16年を終わろうとしている部署なんですけれども、はい、もともと社会福祉法人グローという、組織はですね、はい、滋賀県社会福祉事業団という、県の外郭団体という扱いの組織だったんですね。
プロフィールに出てきました。はい、途中で名前がね、最近またその変わったっていうことなんですけども、
は
い。
この社会福祉事業団という組織は全国に、
はい、
必ずあるわけではないんですけれども、はい、結構都道府県でこう、揃っていて、
はい、
都道府県だけではなくて大きな市なんかでもこうある社会福祉法人なんです。はい、うん、で、その社会福祉事業団という部署はですね、はい、都道府県が本来やるべき仕事を、
はい、
民間の立場で代わってやるというような組織だったんですけれども、その中にですね、平成13年度に新たに 地域支援、障害者の、うん、地域支援をする部署として、はい、新たに発足したのがこの企画事業部という部署なんです。
地域障害者の方が、まあ、地域で生活するための支援っていうのがまず基本的に、
はい、
平成13年16年前ですかね、はい、
そうなんです。
2001年、西暦に置き換えると、
はいはい、
なるほど、
はい、そんな部署に私は、うん、実は平成13年2001年ではなくって、はいはい、2年目の平成14年2002年、
はい、
あの世の中は日韓ワールドカップで盛り上がってる時期なんですけれども、
ありましたね。大阪の長居スタジアムとかなんかね、その辺とかもなんかすごい盛り上がり、僕も大阪いましたんで、めちゃくちゃこう、なんか道頓堀に人が飛び込んだりしてたの覚えてます。
あ、そうですか。はい、私その頃、はい、来る前は埼玉県にいたもんですから。
ですよね。埼玉から滋賀に移ってこられた。
はい。はい、日韓ワールドカップの準決勝のプラチナチケットを持っていたんですけれども、それを蹴って、はい、滋賀県まで仕事をしに来たという流れがあります。
なるほど。そこはもう忘れられない思い出ですね。
そうですね。本当に行きたかったっていうのが。はいはい、
まあ、それでも滋賀に来られてということで。はい、で、そこで滋賀県来られてから、まあ、最初に入られたのが、まあ、当時の社会福祉事業団の、まあ、企画事業部だったわけですよね。
はい。
はい、
もともと埼玉でも社会福祉事業団という組織に属していたんですけれども、
同じ、そうですね、社会福祉事業団だったんですよね、埼玉で。
まあ、いろいろありまして、はい、そこを退職して、
はい、
まあ、いろいろは。
まあ、それは置いといて。
はい。滋賀県の社会福祉事業団という組織に、はい、改めてこう入職するということではなくって、はい、さっき言ったように新たに発足した企画事業部、うんうん、ここの取り組みに魅力を感じて、はい、まあ、埼玉から滋賀に転職してきたっていう流れなんです。
なるほど、なるほど、はい、そうですか、
はい、はい、その企画事業部に何を魅力を感じたかっていうところなんですけれども、はいはい、もともとは、社会福祉事業団という組織は、うん、まあ、それまで その大きな福祉の流れで入所型の施設を受託運営するっていうところがほとんどだったんですね。
まあ、その中で施設にっていうことだったんですね。
そうなんですね、はいはいはい、その中でまあ地域福祉をやる部署として、あ、うん、面白い取り組み始めるんだなというところもあって、うんうん、はい、少し着目していたところ、はい、まあ、2年目に全国公募で、うん、まあ、複数名応募するということがあったので、はい、やりたいこと、はい、その当時私がその障害のある人の相談支援事業ということに少し興味を持っていて、うん、
はいはいはい、
そういったこともその新しい部署で手掛けるということがありましたので、まあ、そこを目指して、
これは俺の仕事だと、
まあ、そこまではあれなんですけど、
はいはい、これ やるべきだなということで、
はい、
まあ、来られたと、
はい
はい、実際で来られて一番最初に、まあまあ、おそらくね、企画事業部っていうところが、割とこう、複数の本当のことをやってるっていうか、私がちょうどね、そのグローのホームページとか、見てたりとか、何度かグローに行った時に、今って、今現在も、まあまあ、かつてかも、からかもしれないですけど、企画事業部って大体こう、課で言うと、どういうふうに分かれてたりするんですか？
そうですね、気がつくと16年が終わろうとしてるんですけれども、16年前からそこは一貫して、三本柱でやり続けているところがあります。
はい、
まあ、この番組の軸にはなっている、はい、その障害のある人の、うん、芸術文化ということはもちろんなんですけれども、はい、当初はですね、はい、障害のある人の地域生活を支える部署として、うんうん、はい、ケアシステム、
はい、
まあ、平たく言うと、はい、地域生活を支えるためにその地域の仕組みを作っていく、
は
い、
うん、
それぞれの地域ごとの、まあ、事情とか環境とか、はい、いろんなことを勘案した中で、
はい、
その地域の人たちで仕組みを作ってもらうために、はい、バックアップをしていくっていう部署と、
なるほど、
はい、あとはですね、まあ、ケアサービスと僕らは言ってるんですけれども、はいはい、うん、まあ、障害の世界っていろいろこう制度が難しかったりするじゃないですか、うん、
はいはいはい、
でいろんな障害がある中で、はい、制度法律がこう分かれていると、
はいはい、
そうするとどうしてもその制度の狭間、
うん、
なんと言いますか、そこにこう引っかからないようなところが出てきてしまうっていうのが、
はいはいはいはい、
当時こういろいろ見えていたところもあって、
はい、
そこの部分に着目して、はい、誰かがそこをこうピックアップしてモデル的にやっていかないと制度が進まないっていうところもあったので、うんうん、はい、我々このケアサービス推進課というような名称の中で、
はい、
モデル的にいろんなことをやってきたというのがあります。ですからケアシステムという部署と、はい、ケアサービスという部署と、はい、この番組でも取り上げられている芸術文化を推進する部署と、はい、という3本柱が 企画事業部の仕事ということになります。
なるほどなるほど。まあ、その中で今ね、その福祉っていうふうなことだけで、その言葉だけで聞いてると、そこにまあなんとなくその今のケアシステムで地域でそういうふうな受けず、ね、障害のある方をどういうふうにサポートするかっていう体制作っていくような仕組み作りと、でまあサービス、その事業ですよね、制度自体をこう狭間のやつを埋めていくっていうようなところとっていうのに、はい、やっぱりその造形活動とかっていうのを支援するっていう部署が並列で、ついてるっていうところがすごくこう画期的というのか、なんでそれが実現できたのかっていうところが、
そうです
ね、とても気になるところだと思うんです。そのあたりっていうのは、やっぱここに芸術が入ってくるっていうのは、やっぱりまあ、いろんな前史があったと思うんですけども、そのあたりってこう中村さんから見てて、きっとまあこういうふうな、ことの中でこれは位置づけられてるんだっていうようなことは、もしあったら教えていただきたいんですが、
まあ、16年前に発足した部署を新たにいろんなことをやるということで、はい、まあ、僕が魅力を感じたうちの一つが、
はい、
みんながこう福祉の授業でやるシステムとかサービスとかっていうのは分かりやすいところがあるんだけれども、そこで芸術文化をやるのっていったところで、面白いなって16年前僕も思ったんですね。で、未だに16年経っても、この部署では何をやってますかって、芸術文化やってますというと、まだこう新しいというか、面白がられるところがあって、まあそんなことなんですけれども、なぜその芸術文化っていうことがこの部署に入ったっていうのは、すごく、僕もその当時から滋賀にいたわけではないので、聞いた話になってしまうんですけれどもね、当時ですね、私たちの部署の部長は、北岡健吾という人物なんですけれども、滋賀県社会福祉事業団という組織にいたわけではないんですね。信楽、陶芸で有名な信楽の、
そうですね、陶芸で有名ですし、
町の中にある知的障害の施設で働いていたんですけれども、そこでですね、まあ、入所施設なんですけれども、当時からそこで障害のある人の地域生活を支えるような仕組みをこういろいろ全国に発信してきたっていう流れがあって、
なるほど、
その中で、その施設の中で造形物研究所であったり、
なるほど、
例えばですね、信楽から吹いてくる風っていう映画を作ってみたりとか、障害のある人の仕事をしてるんだけれども、僕らではこう考えつかないような活動をしてきたっていうところがあって、そういった活動にですね、当時のどこまでこういう話をしていいのか僕は分からずに今喋り始めてるんですけれども、当時県知事国松さんという方が、国松県知事だったんですけれども、この方が県庁の職員の OB なんですが、障害福祉課長だったり、その課を取りまとめる、福祉部局、福祉部長だったり、そういった仕事を歴任してきた方が、知事をやっていたということもあって、広くその福祉に関して興味を持ち、いろいろ思いもしっかり持った知事だったんですね。で、その時に北岡さんが、信楽でやっていた取り組みっていうことを全国にこう広げていっている時に、知事がそこに着目して、滋賀から発信して全国だけではなくって、滋賀県の中でもうそういった活動を広めたらどうなんだろうということもあって、お声をかけて、今の部署を作ったっていう経過があります。
そういった流れから、ノマというふうな美術館が、その流れをも踏まえた中で、できていくっていうようなことがあったっていうことなんですよね。
で、ノマができたのは、この番組で多分、何度か取り上げてると思うんですけども、平成16年、平成17年にかけて、ノマが誕生していくわけですけれども、私たちの部署は平成13年に開所されたんですよね。ですから、それから数年あるんですけれども、それまではそういった場所がない中で、西武百貨店の催事場を借りたりとか、
なるほどなるほど、街にまで出て行って、そういう場所で展覧会を企画するっていうのをやってたんですね。
そうなんですね。いろんな場所で展覧会をするんですが、いろいろとこうテーマを持った展覧会を企画するんですが、場所がないですから、そこにこうそのテーマと合致するものができるのかとか、いろんな問題を抱えてたんです。で、そういった流れの中で、 美術館みたいなものがあったらいいなということで、はい、うん、その場所探しみたいなことが始まった経過があります。
はいはいはいはい。先ほどね、まあちょっとその遡ったところで、まあ芸術文化みたいなことを、そのサービスやシステムっていうところと一緒にやるっていうところ面白いなっていうふうに、まあ中村さん感じられたっていうところ、まあ以前その埼玉におられた時に、まあそういうふうなこと、まあ感じてたっていうふうなことあったと思うんですけども、やっぱりその、もともとちょっとだいぶこう遡った、そのライフヒストリー的な話にもなるとは思うんですが、中村さんご自身やっぱり福祉の勉強とかをされて、はい、で、まあ埼玉の社会福祉団勤められて、なんかこうそういうこう福祉やっていく中で、まあ一つは地域福祉っていうように移行するっていうこととかを滋賀がやることにも関心持った。で、まあその中に例えば芸術文化っていうふうなことも、まあ、あ、こんなもあるんだなっていうふうに思ったっていうのはあると思うんですが、うん、なんとなくその何が、まあ、足りてなくて、今後、うん、まあちょっとざくっとした話であるんですけども、こういったものがやっぱりこう日本の中で作っていけたらいいなみたいなことを、こう、もやもやしたそういうこう、思いみたいなことを、やっぱ埼玉に生まれた時もいろいろ感じられてたんですかね。
そうですね。まだまだその20代から30代前半にかけての頃ですから、漠然としてこのままこういった支援を続けてでいいんだろうという思いはあったんですけれども、じゃあ果たしてどんなことをしていったらいいんだろうみたいな具体的なところまでは行き着いてなかったんですね。
なるほど。
まあ、そういったこともあって前職をこう辞めてこっちに来てるんですけれども、こっちに来た時に、まあもちろん魅力を感じてきてるわけですけれども、その魅力が現実として目の前に来た時に、もうすごく楽しくて面白くて、あっという間に、年月が過ぎていってしまったというところがあるんです。
なるほど、なるほど。
で、まあ、今、私自身は滋賀に来て15年ですから、15年経って、またその福祉の仕事に立って20年過ぎてきたから、少しこう、余裕が出てきて思うことなのかもしれませんが、どうしてもその、福祉、とりわけ障害福祉で支援をしていくっていうことは、制度であったりとか、その真面目にこう支援するっていうことにつながってっちゃうと思うんですけれども、こっちに来てその芸術文化っていうことが一つの仕事として横にあったことがとても良かったなって思うのが、なんかその支援を必要としている人たちに福祉の支援だけをしてますよということではなくって、その真の意味の地域生活支援って何だろうって考えた時に、福祉とかそういったなんか用語って関係ないんですよね。普通に暮らすためにどういう協力が必要なんだろうって考えた時に、あの仕組みとかサービス、もちろんそれは必要なんですよ、必要なんだけれども、支援されてない人たちと同じように、いろんなこの人生を楽しむ、日々の生活を楽しむっていうことにどう着目できるかってことが大切なんだと思うんですね。その時に僕らみたいに福祉から入っちゃうと堅苦しくて真面目になっちゃうんだけど、芸術からこうそこにこう福祉的な視点を入れていくと、なんかあ楽しんでいいんだとか、そのままでいいんだみたいなところに、結構近道でこうたどり着くんじゃないかなっていう気はしています。
ありがとうございます。ちょっとね時間も経ってきたところなんですけれども、先ほどプロフィールを読み上げさせていただいた中で、こう滋賀のみならず品川区っていうことがですね、こう出てきたので、少しこの品川区の、まあ、指定管理施設、障害児者総合支援施設っていうところが、まあ、今開設準備されているということで、今ちょっとお話できる限りで結構なんですけども、なんかここはどういった場所を今品川区で立ち上げようとされてるんですか？
これがまた自分自身もびっくりしてるところなんですけどね。関東エリアから関西エリア、研究エリアに来て、
で
また、また関東エリア、東京の仕事ですかっていう感じなんですけれども、まあ、すごく15年、16年の歩みが、早い流れの中で、障害福祉の中でいろいろこう、やってきた部署なんですけれども、そういったことが一つこう、全国の中でも、まあ、発信力がある、自分で言うのもあれですけど、発信力がある部署だからこそ、なんかいろんなところで我々の取り組みがキャッチされていて、その時に品川区も、区で、障害のある人の総合支援施設を作る計画があって、それを区の中で完結するのではなくって、全国でその区立で立ち上げる施設をこ う, うまく運営してくれるところがあったらいいなということで、 まあ、プロポーサルで出されたところ、はい、お声がかかったので、はい、まあ、我々だったらこういう運営するよっていうことで提案したところ、はい、指定管理で通ってしまったという流れです。
なんと、
はい、でそれも、まあ、私たちグローおとり社会福祉法人単体ではなくって、はい、なんか面白いことできたらいいよねっていうことで、うん、複数の社会福祉法人と、はい、なんか建築業界ではジョイントベンチャー、はい、JV 方式なんて言いますけど、福祉であんまり聞かないですよね、
は
い、
あんまりその複数のね、はい、法人社会福祉法人が寄って一つの場所を、まあ、知恵絞って作るっていうことがやっぱ珍しいんですよね、
はい、なんかそういうこともやったら面白いんじゃないかって、うんうん、得意とするところが得意とすることをやってたら、はい、いいもんできるんじゃないかなということで、うん、3つの社会福祉法人と、はい、まあ、一般社団法人4つの法人さんが手を組んで、はい、またあの法人社会福祉法人だけではなくて、はい、福祉関係者だけではなくて、うん、レストランを経営している有限会社さんだったり、まあ、いろんな違うことをやってる人たちもその共同事業体に協力してもらって、うん、はい、一緒に運営をしていくっていう流れがあります。
なるほど。ということは、まあ、その本当に福祉、先ほどおっしゃってたみたいに、ある意味その福祉っていう風な制度の中で行われる人手支援ということもここには盛り込まれますけども、それがもうちょっと普通の地域の日常とかに開かれていったりとか、うん、いろんな可能性がある場所になっていく感じなんですね。レストランとかね、そういう風なことになるとね。
そうですね、うん、まさにそういったことを目指していて、はい、地域のたまり場的なことになればいいなということで、はいはい、普通にレストランも作るし、うんうん、まあ、ノマと同じように美術館、はい、アルブルットを中心とした美術館も設置していただくし、まあ、ライブハウス的な感覚に近づけたらいいなみたいな、多目的ホール、いわゆる体育館みたいなものではなくって、小劇場みたいなホール作りなんていうことも手掛けています。
はい、はい、ということで、またね、これは一応31年度ですかね、
はい、
平成31年度に、まあ、できるっていうようなことで、まだ先ではありますけども、ちょっと簡単に今ご紹介していただきました。ということで、今日は改めて、滋賀県の社会福祉法人グロー法人日本も企画事業部副部長の中村亮さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。中村亮さんの、様々な、支援の現場の、まあ、仕組みを作って、来られたならではの、アールブリュットやそういった芸術活動への、思いお伝えいただきました。ありがとうございます。ということで、この番組、放送ポッドキャストでも聞くことができますので、ぜひお楽しみにしてください。来週は、大津プリンスホテルで開催されるアメニティフォーラム、21回目になりますが、そちらの現場から、放送をお届けしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。